捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
こんにちは、アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は何についてお話ししていきましょうか。
そうですね、以前、田中さんがこうアップサイクルっていう言葉、これ覚えようっていうふうにおっしゃってたので、それについて話していけたらなと思うんですけれども、はい、じゃあここでまた質問です。
はい、はい、
アップサイクルと、あと、はい、もう一つ反対というかですね、まあ、ダウンサイクルっていう言葉もあるんですけど、この、違いをですね答えていただけたらなと思うんですけど、アップサイクルとダウンサイクルっていう。
アップサイクルの反対語がダウンサイクルですか？
反対というかですね、まあこれも一つの取り組みとしてある、言葉としてあるんですけど、はい。
はい。あれ、そもそもアップサイクルっていうのが、
はい。まあもともとあるものを、それよりもこう、はい、なんていうんですかね、より良い製品に変えて生まれ変わらせる、価値を上げるっていうふうになるんですかね。
あれ、それって羽毛布団をダウンジャケットにするのもアップサイクルなんでしたっけ？
それになりますね。はい。
アップサイクルになるんですね。リサイクルじゃないんですよね、それって。羽毛布団。
そうですね。リサイクルとはまた、まあ、全体的に考えるとこうリサイクルになってくると思うんですけれども、はい。新しくこう生まれ変わらせるっていうところですね。はい。
ダウンってことは、やっぱちょっと落ちるってことですよね。ダウン。
そうですね。はい。
だから、その、もともと着てたお洋服を、例えばその、雑巾にするとか、そういう、その服の価値よりも、ちょっとやっぱ下がるというか、あれですか、そのようには使えなくなるっていう、ちっちゃくなるとか、なんか。
いや、もう正解、大正解ですね。
大正解ですか？
はい。価値を下げて生まれ変わらせる。こう価値を下げて生まれ変わらせるっていうと、ちょっと聞こえが、なんですけど、
はい、
まあ、例えば、洋服をですね、これをリメイクして、例えばそれよりも、商品の付加価値をつけて、もともと、例えば3000円で売られていた T シャツがリメイクすることによって、まあ、1万円とかになるとかって、これアップサイクルになってくると思うんですけれども、価値が上がっているので。で、ただ、そういったリメイクができないものっていうのを、例えば切れ端とかに変えて、先ほどおっしゃったような雑巾に変えるとかですね。こうやって価値が下がるもの、これもダウンサイクルになってくると思うんですけど、まあでもどちらも有効活用して循環型社会にこう貢献しているものになりますよね。はい。
その言葉っていつぐらいからありますか？
そうですね。どうなんでしょう。もう本当ここ数年だと思いますけどね。そういう言葉でできたんですね。はい。
私、そのダウンサイクルって言葉自体、よく知らなかったです。言葉っていう、その言葉自体があることが。
はい。なんかこう、結構そういう、なんていうんですかね、こう、資源を大事に使おうとか、そういう、取り組みされている、例えば、アパレル、企業さんとかに出てくる、まあ、取り組みとかによく、こう、アップサイクルとかダウンサイクルって言葉はよく出てきたりしますね。
リメイクっていう言葉とはまた違うんですよね。リメイク。
まあ、リメイクしてそれが価値が下がるとダウンサイクルになるのかなっていう、そんなような認識で言いますけど、はい。例えばたまになんかこう、リメイクしたものがすごくこう、高いプレミアついてるものとかってあったりしますよね。ああいうのは一応まあ、アップサイクルの分類になってくるのかなと思うんですけれども。
なるほど。例えば、なんかこう着物を、例えば母が着てた着物を、なんかこう、娘というかその子供用の着物にこう、ちょっとこう、リメイクというか、だから、全部の生地は使わないんですけど、なんか小さい娘の、例えば七五三用のこう着物にするとか、それっていうのは何になるんですか？
どっちになるんですかね。一応まあ、同じものをまた同じものに変えていくっていうのは、これ水平リサイクルとかって言われてますけど、はい。なかなか難しいですね。例えば、大人の着ている洋服、着物が何着も子供のよ、あの着物に変えられたら、これは水平リサイクルって言っていいのかな。なんか、そうですね。ちょっと定義が難しいですけれども。はい。
もう、いや、なんか、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、私、自分が結婚式した時のウェディングドレスを買ったんですよ。
はい。
で、でももうそれって着ないじゃないですか。家にの取っておくのもすごく幅取るし、娘の、ベビードレスにしたんですよね。こう変えて。ドレス生地をそのまま、赤ちゃん、
はい。
白い子、ふわふわの、ふわふわのというか、こう、ドレス着てるじゃないですか。
はい。
そういう風に変えて、なんかそれをでも私の元々着てたウェディングドレスをそのまま100%使ってるんで、これってだからリサイクルみたいな感じになるんですかね？リサイクルっていうかリメイクか。リメイクですね。
リメイクになるんですかね。はい。
うーん。
なんか
だから、
雰囲気としてはリメイクなイメージですよね。はい。
そういうのって前なかったよなと思って、そういうのってなんか20年とか20年前ってそういうことってあんまりなくて、
そうですね。なんかこう、サステナブルとかそういう言葉が出てきてから、こういろいろアップサイクルとかいろんな言葉出てきましたよね。だから、なんかやっぱ SDGs とかこういう意識の、こういうのがこう関係してるのかなって思いますよね。
やっぱりどんどんどんどんそういうのにも波及してるってことですよね、きっと。
そうですね。はい。
なるほど。なんかこう、ウェディングのこのベールを写真立てのこう、縁にこうちょっと使ってみたりとか、なんかこう、そのものをどんどん変換させるっていうふうになんかすごく変わってきているような気がして。
そうですね。だから、なんか一番いい、一番いいっていう表現もあれですけど、まあ、アップサイクルっていうので一番こう具体的なのは全く違う商品に生まれ変わらせるっていう。はい。例えば洋服をですね、また同じ機能の洋服に変えるっていうのは、これはどっちかというとリメイクとか、まあ、その中でまあ価値が上がればアップサイクルっていう定義に含まれるとは思うんですけど、ただこうイメージとしては本来廃棄される、ペットボトルがこれが繊維に変わってフリースに変わっているって、これなんかもう元祖アップサイクルって感じですよね。はい。とか、あとは工業用で使っていた布、頑丈な布が、これが廃棄される。まあ、それを、破砕して、熱エネルギーの原料にするってなると、これダウンサイクルになってくると思うんですけど、じゃあそれを、1個何万もするバッグに生まれ変わらせようってなると、これはアップサイクルになってくるとかですね。用途が全然違う価値あるものに生まれ変わるっていうのは、これがアップサイクルっていうイメージかなっていう気がしますね。
ああ、面白いですね。ちょっとこのアップサイクル、ダウンサイクルって、ちょっとこう私の中ですごく自分、勉強になりましたので、ちょっと意識して見てみたいと思います、これからも。
そうですね。はい。
はい、ちょっとまたこういう言葉、高橋さん、いろいろ環境にまつわる言葉、
はい。
教えていただければと思います。
かしこまりました。
では、時間になりましたので、今日はこのあたりで締めたいと思います。高橋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。